土神と狐、宮沢賢治。一本木の野原の北の外れに少し小高く盛り上がったところがありました。イノコログサがいっぱいに生え、その真ん中には一本のきれいな女のカバの木がありました。それはそんなに大きくはありませんでしたが、幹はテカテカ黒く光り、枝は美しく伸びて、5月には白い花を雲のようにつけ、秋は金や赤やいろいろの葉を降らせました。ですから渡り鳥の格好やモズも、また小さなミソサザイやメジロもみんなこの木に泊まりました。ただもしも若い鷹などが来ているときは、小さな鳥は遠くからそれを見つけて決して近くへ寄りませんでした。この木に二人の友達がありました。一人はちょうど500歩ばかり離れたぐちゃぐちゃの谷地の中に住んでる土神で、一人はいつも野原の南の方からやってくる茶色の狐だったのです。カバの木はどちらかといえば狐の方が好きでした。なぜなら土神の方は神という名こそついてはいましたが、ごく乱暴で髪もボロボロの木綿糸の束のよう、目も赤く着物だってまるでワカメに似、いつも裸足で爪も黒く長いのでした。ところが狐の方は大変に上品な風で、めったに人を怒らせたり気に障るようなことをしなかったのです。ただもしよくよくこの二人を比べてみたら、土神の方は正直で、狐は少し不正直だったかもしれません。夏の初めのある晩でした。カバには新しい柔らかな葉がいっぱいについて、いい香りがそこら中いっぱい、空にはもう天の川がしらしらと渡り、星は一面震えたり揺れたり灯ったり消えたりしていました。その下を狐が刺繍を持って遊びに行ったのでした。仕立て卸しの紺の背広を着、赤革の靴もキッキとなったのです。実に静かな晩ですね。ええ、カバの木はそっと返事をしました。サソリ星が向こうを張っていますね。あの赤い大きなやつを昔はシナではカと言ったんですよ。火星とは違うんでしょうか。火星とは違いますよ。火星は惑星ですね。ところがあいつは立派な恒星なんです。惑星、恒星ってどういうんですの。惑星というのはですね、自分で光らないやつです。つまり他から光を受けてやっと光るように見えるんです。恒星の方は自分で光るやつなんです。お日様なんかはもちろん恒星ですね。あんなに大きくて眩しいんですが、もし途方もない遠くから見たらやっぱり小さな星に見えるんでしょうね。まあお日様も星のうちだったんですわね。そうしてみると空にはずいぶんたくさんのお日様が、あら、お星様が、あら、やっぱり変だわ、お日様があるんですね。狐は大ように笑いました。まあそうです。お星様にはどうして、ああ赤いのや木のや緑のやあるんでしょうね。狐はまた大ように笑って腕を高く組みました。刺繍はプラプラしましたが、 なかなかそれで落ちませんでした。星にだいだいや青やいろいろあるわけですか。それはこうです。全体星というものは、はじめはぼんやりした雲のようなもんだったんです。今の空にもたくさんあります。例えばアンドロメダにもオリオンにも両剣座にもみんなあります。両剣座のは渦巻きです。それからリングネビラというのもあります。魚の口の形ですから、フィッシュマウスネビラとも言いますね。そんなのが今の空にもたくさんあるんです。まあ私いつか見たいわ。魚の口の形の星だなんて、まあどんなに立派でしょう。それは立派ですよ。僕水沢の天文台で見ましたがね。まあ私も見たいわ。見せてあげましょう。僕実は望遠鏡をドイツのツァイスに注文してあるんです。来年の春までには来ますから、来たらすぐ見せてあげましょう。狐は思わずこう言ってしまいました。そしてすぐ考えたのです。ああ、僕はたった一人のお友達にまたつい嘘を言ってしまった。ああ、僕は本当にダメなやつだ。けれども決して悪い気で言ったんじゃない。喜ばせようと思って言ったんだ。後ですっかり本当のことを言ってしまおう。狐はしばらくしんとしながらこう考えていたのでした。カバの木はそんなことも知らないで喜んで言いました。まあ嬉しい。あなた本当にいつでも親切だわ。狐は少ししょげながら答えました。ええ、そして僕はあなたのためならば他のどんなことでもやりますよ。この刺繍ご覧なさいませんか。ハイネという人のですよ。翻訳ですけれどもなかなかよくできてるんです。まあお借りしていいんでしょうかしら。構いませんとも。どうかゆっくりご覧なすって。じゃ僕もう失礼します。はてな、何か言い残したことがあるようだ。お星様の色のことですわ。ああそうそう、だけどそれは今度にしましょう。僕あんまり長くお邪魔しちゃいけないから。あら、いいんですよ。僕また来ますから。じゃあさよなら。本はあげてきます。じゃあさよなら。狐は忙しく帰っていきました。そしてカバの木はその時吹いてきた南風にざわざわ葉を鳴らしながら、狐の置いていった刺繍を取り上げて、天の川や空一面の星から来るかすかな明かりに透かしてページをくりました。そのハイネの刺繍にはローレライやさまざまな美しい歌がいっぱいにあったのです。そしてカバの木は一晩中読み続けました。ただその野原の三時過ぎ、東から金牛丘の昇る頃、少しトロトロしただけでした。夜が明けました。太陽が昇りました。草には露がきらめき、花は皆力いっぱい咲きました。その東北の方から溶けた銅の汁を体中にかぶったように 朝日をいっぱいに浴びて土神がゆっくりゆっくりやってきました。いかにも分別臭そうに腕をこまねきながらゆっくりゆっくりやってきたのでした。カバの木はなんだか少し困ったように思いながら、それでも青い葉をキラキラと動かして土神の来る方を向きました。その影は草に落ちてチラチラチラチラ揺れました。土神は静かにやってきてカバの木の前に立ちました。カバの木さん、おはよう。
おはようございます。
わしはね、どうも考えてみるとわからんことがたくさんある。なかなかわからんことが多いもんだね。
まあ、どんなことでございますの？
例えばだね、草というものは黒い土から出るのだが、なぜこう青いもんだろう。木や白の花さえ咲くんだ。どうもわからんね。
それは草の種子が青や白を持っているためではないでございましょうか。
そうだ、まあそういえばそうだが、それでもやっぱりわからんな。例えば秋のキノコのようなものは種子もなし、全く土の中からばかり出ていくもんだ。それにもやっぱり赤や黄色やいろいろある。わからんね。
狐さんにでも聞いてみましたらいかがでございましょう。
カバの木はうっとり夕べの星の話を思っていましたので、ついこう言ってしまいました。この言葉を聞いて土神はにわかに顔色を変えました。そして拳を握りました。
なんだ、狐？狐が何を言いおった？
カバの木はおろおろ声になりました。
何もおっしゃったんではございませんが、ちょっとしたらご存知かと思いましたので。
狐なんぞに神が物を教わるとは一体何たることだ。えい。
カバの木はもうすっかり怖くなってプリプリプリプリ揺れました。土神は歯をキシキシ噛みながら高く腕を組んでそこらを歩き回りました。その影は真っ黒に草に落ち、草も恐れて震えたのです。
狐のごときは実に世の害悪だ。ただ一言もまことはなく、卑怯で臆病で、それに非常に妬み深いのだ。うぬ、畜生の分際として。
カバの木はやっと気を取り直して言いました。
もうあなたの方のお祭りも近づきましたね。
土神は少し顔色を和らげました。
そうじゃ、今日は5月3日、あと6日だ。
土神はしばらく考えていましたが、にわかにまた声を荒げました。
しかしながら人間どもは不届きだ。近頃はわしの祭りにも供物一つ持ってこん。おのれ、今度わしの領分に最初に足を入れた者はきっと泥の底に引きずり込んでやろう。
土神はまたキリキリはがみしました。
カバの木はせっかくなだめようと思って言ったことが、 またもや帰ってこんなことになったので、もうどうしたらいいかわからなくなり、ただちらちらとその葉を風に揺すっていました。土神は日光を受けてまるで燃えるようになりながら高く腕を組み、キリキリはがみをしてその辺をうろうろしていましたが、考えれば考えるほど何もかも尺に触ってくるらしいのでした。そしてとうとうこらえきれなくなって、吠えるようにうなって荒々しく自分の家地に帰っていったのでした。土神の住んでいるところは小さな競馬場ぐらいある冷たい湿地で、苔や唐草や短い足などが生えていましたが、またところどころにはあざみや背の低いひどくねじれた柳などもありました。水がじめじめして、その表面にはあちこち赤い鉄の渋が湧き上がり、見るからドロドロで気味の悪いのでした。その真ん中の小さな島のようになったところに、丸太でこしらえた高さ一間ばかりの土神の祠があったのです。土神はその島に帰ってきて祠の横に長々と寝そべりました。そして黒い痩せた足をガリガリかきました。土神は一羽の鳥が自分の頭の上をまっすぐにかけていくのを見ました。すぐ土神は起き直ってしっと叫びました。鳥はびっくりしてよろよろっと落ちそうになり、それからまるで羽も何もしびれたようにだんだん低く落ちながら向こうへ逃げていきました。土神は少し笑って起き上がりましたけれども、またすぐ向こうのカバの木の立っている高みの方を見ると、はっと顔色を変えて棒立ちになりました。それからいかにもむしゃくしゃするというふうに、そのボロボロの髪毛を両手でかきむしっていました。その時谷地の南の方から一人の木こりがやってきました。三森山の方へ稼ぎに出るらしく、谷地の縁に沿った細い道を大股に行くのでしたが、やっぱり土神のことは知っていたと見えて、時々気遣わしそうに土神の祠の方を見ていましたけれども、木こりには土神の形は見えなかったのです。土神はそれを見ると喜んでパッと顔をほてらせました。それから右手をそっちへ突き出して、左手でその右手の手首をつかみ、こっちへ引き寄せるようにしました。すると期待なことは、木こりは道を歩いていると思いながら、だんだん谷地の中に踏み込んでくるようでした。それからびっくりしたように足が速くなり、顔も青ざめて口を開いて息をしました。土神は右手の拳をゆっくりぐるっと回しました。すると木こりはだんだんぐるっと丸く回って歩いていましたが、いよいよひどく慌て出して、まるでハーハーハーハーしながら何べんも同じところを回り出しました。何でも早く谷地から逃げて出ようとするらしいのでしたが、焦っても焦っても同じところを回っているばかりなのです。とうとう木こりはおろおろ泣き出しました。そして両手を上げて走り出したのです。土神はいかにもうれしそうにニヤニヤニヤニヤ笑って寝そべったままそれを見ていましたが、間もなく木こりがすっかりのぼせて疲れてバタッと水の中に倒れてしまいますと、ゆっくり立ち上がりました。 そしてぐちゃぐちゃ大股にそっちへ歩いて行って倒れている木こりの体を向こうの草原の方へポンと投げ出しました。木こりは草の中にどしりと落ちてうーんと言いながら少し動いたようでしたが、まだ気がつきませんでした。土神は大声に笑いました。その声は怪しい波になって空の方へ行きました。空へ行った声は間もなくそっちから跳ね返ってガサリとカバの木のところにも落ちていきました。カバの木ははっと顔色を変えて日光に青く透き通り、せわしくせわしく震えました。土神はたまらなそうに両手で髪をかきむしりながら一人で考えました。俺のこんなに面白くないというのは第一は狐のためだ。狐のためよりはカバの木のためだ。狐とカバの木とのためだ。けれどもカバの木の方は俺は怒ってはいないのだ。カバの木を怒らないために俺はこんなにつらいのだ。カバの木さえどうでもよければ狐などはなおさらどうでもいいのだ。俺は卑しいけれどもとにかく神の分際だ。それに狐のことなど気にかけなければならないというのは情けない。それでも気にかかるから仕方ない。カバの木のことなどは忘れてしまえ。ところがどうしても忘れられない。今朝は青ざめて震えたぞ。あの立派だったことどうしても忘れられない。俺はむしゃくしゃ紛れにあんな哀れな人間などをいじめたのだ。けれども仕方ない。誰だってむしゃくしゃしたときは何をするかわからないのだ。土神は一人で切ながってバタバタしました。空をまた一匹の鷹が駆けていきましたが、土神は今度は何とも言わず黙ってそれを見ました。ずっとずっと遠くで騎兵の演習らしいパチパチパチパチ潮のはぜるような鉄砲の音が聞こえました。空から青光がドクドクと野原に流れてきました。それを飲んだためかさっきの草の中に投げ出された木こりはやっと気がついておずおずと起き上がり、しきりにあたりを見回しました。それからにわかに立って一目散に逃げ出しました。三森山の方へまるで一目散に逃げました。土神はそれを見てまた大きな声で笑いました。その声はまた青空の方まで行き、途中からバサリとカバの木の方へ落ちました。カバの木はまたはっと葉の色を変え、見えないくらい細かく震いました。土神は自分の祠の周りをうろうろうろうろ何遍も歩き回ってから、やっと気が静まったと見えてすっと形を消し、溶けるように祠の中に入っていきました。8月のある霧の深い晩でした。土神は何とも言えず寂しくて、それにむしゃくしゃして仕方ないのでふらっと自分の祠を出ました。足はいつの間にかあのカバの木の方へ向かっていたのです。本当に土神はカバの木のことを考えるとなぜか胸がドキッとするのでした。そして大変に切なかったのです。この頃は大変に心持ちが変わって良くなっていたのです。 ですからなるべく狐のことなどカバノキのことなど考えたくないと思ってたのでしたが、どうしてもそれが思えて仕方ありませんでした。俺は卑しくも神じゃないか。一本のカバの木が俺に何の値があると、毎日毎日土神は繰り返して自分で自分に教えました。それでもどうしても悲しくて仕方なかったのです。ことにちょっとでもあの狐のことを思い出したらまるで体が焼けるくらい辛かったのです。土神はいろいろ深く考え込みながらだんだんカバの木の近くに参りました。そのうちとうとうはっきり自分がカバの木のとこへ行こうとしているのだということに気がつきました。するとにわかに心持ちが踊るようになりました。ずいぶんしばらく行かなかったのだからことによったらカバの木は自分を待っているのかもしれない。どうもそうらしい。そうだとすれば大変に気の毒だというような考えが強く土神に起こってきました。土神は草をどしどし踏み胸を躍らせながら大股に歩いていきました。ところがその強い足並みもいつかよろよろしてしまい、土神はまるで頭から青い色の悲しみを浴びて突っ立ってなければなりませんでした。それは狐が来ていたのです。もうすっかり夜でしたが、ぼんやり月の明かりによどんだ霧の向こうから狐の声が聞こえてくるのでした。ええ、もちろんそうなんです。機械的にシンメトリーの法則にばかりかなっているからってそれで美しいというわけにはいかないんです。それは死んだ美です。全くそうですわ。静かなカバの木の声がしました。本当の美はそんな固定した化石した模型のようなもんじゃないんです。シンメトリーの法則にかなうって言ったって、実はシンメトリーの精神を持っているというぐらいのことが望ましいのです。本当にそうだと思いますわ。カバの木の優しい声がまたしました。土神は今度はまるでベラベラした桃色の火で体中燃やされているように思いました。息がせかせかして本当にたまらなくなりました。何がそんなにお前を切なくするのか。たかがカバの木と狐との野原の中での短い会話ではないか。そんなものに心を乱されてそれでもお前は神と言えるか。土神は自分で自分を責めました。狐がまた言いました。ですからどの美学の本にもこれくらいのことは論じてあるんです。美学の方の本たくさんお持ちですの？カバの木は尋ねました。ええ、余計もありませんが、まあ日本語と英語とドイツ語のなら大抵ありますね。イタリーのは新しいんですがまだ来ないんです。あなたのお書斎、まあどんなに立派でしょうね。いいえ、まるで散らばってますよ。それに研究室兼用ですからね。あっちの隅には顕微鏡、こっちにはロンドンタイムス、大理石のシザーが転がったりまるっきりごったごたです。まあ立派だわね、本当に立派だわ。
ふんと狐の謙遜のような自慢のような息の根がしてしばらくシーンとなりました。土神はもういても立ってもいられませんでした。狐の言っているのを聞くと、全く狐の方が自分よりは偉いのでした。いやしくも神ではないかと今まで自分で自分に教えていたのが今度はできなくなったのです。ああつらいつらい、もう飛び出していって狐を一先に裂いてやろうか。けれどもそんなことは夢にも俺の考えるべきことじゃない。けれどもその俺というものは何だ。結局狐にも劣ったもんじゃないか。一体俺はどうすればいいのだ。土神は胸をかきむしるようにしてもだえました。いつかの望遠鏡まだ来ないんですの。カバの木がまた言いました。ええ、いつかの望遠鏡ですか。まだ来ないんです。なかなか来ないです。欧州航路はだいぶ混乱してますからね。来たらすぐ持ってきてお目にかけますよ。土星の輪なんかそら美しいんですからね。土神はにわかに両手で耳を押さえて一目散に北の方へ走りました。黙っていたら自分が何をするかわからないのが恐ろしくなったのです。まるで一目散に走っていきました。息が続かなくなってばったり倒れたところは三つ森山のふもとでした。土神は頭の毛をかきむしりながら草を転げ回りました。それから大声で泣きました。その声は時でもない雷のように空へ行って野原中へ聞こえたのです。土神は泣いて泣いて疲れて明け方ぼんやり自分の祠に戻りました。そのうちとうとう秋になりました。カバの木はまだ真っ青でしたが、その辺のイノコログサはもうすっかり金色の穂を出して風に光り、ところどころスズランの実も赤く熟しました。ある透き通るように金色の秋の日、土神は大変上機嫌でした。今年の夏からのいろいろなつらい思いがなんだかぼーっとみんな立派なもやのようなものに変わって、頭の上に輪になってかかったように思いました。そしてもうあの不思議に意地の悪い太刀もどこかへ行ってしまって、カバの木なども狐と話したいなら話すがいい、両方とも嬉しくて話すのなら本当にいいことなんだ。今日はそのことをカバの木に言ってやろうと思いながら、土神は心も軽くカバの木の方へ歩いていきました。カバの木は遠くからそれを見ていました。そしてやっぱり心配そうにブルブル震えて待ちました。土神は進んでいって気軽に挨拶しました。
カバの木さん、おはよう。実にいい天気だな。
おはようございます。いいお天気でございます。
天候というものはありがたいもんだ。春は赤く、夏は白く、秋は黄色く、秋が黄色になるとブドウは紫になる。実にありがたいもんだ。
全くでございます。
わしはな、今日は大変に気分がいいんだ。 今年の夏から実にいろいろつらい目にあったのだが、やっと今朝からにわかに心持ちが軽くなった。
カバの木は返事しようとしましたが、なぜかそれが非常に重苦しいことのように思われて返事しかねました。
わしは今なら誰のためにでも命をやる。ミミズが死ななきゃならんなら、それにもわしは代わってやってもいいのだ。
土神は遠くの青い空を見て言いました。その目も黒く立派でした。カバの木はまた何とか返事しようとしましたが、やっぱり何か大変重苦しくて、わずか吐息をつくばかりでした。
その時です、狐がやってきたのです。
狐は土神のいるのを見るとはっと顔色を変えました。けれども戻るわけにもいかず、少し震えながらカバの木の前に進んできました。
カバの木さん、おはよう。そちらにおられるのは土神ですね。
狐は赤革の靴を履き、茶色のレーンコートを着て、まだ夏帽子をかぶりながらこう言いました。
わしは土神だ。いい天気だなあ。
土神は本当に明るい心持ちでこう言いました。狐は妬ましさに顔を青くしながらカバの木に言いました。
お客様のおいでのところに上がって失礼いたしました。これはこの間お約束した本です。それから望遠鏡はいつか晴れた晩にお目にかけます。さよなら。
まあありがとうございます
と、カバの木が言っているうちに、狐はもう土神に挨拶もしないでさっさと戻り始めました。
カバの木はさっと青くなって、また小さくプリプリ震いました。
土神はしばらくの間ただぼんやりと狐を見送って立っていましたが、ふと狐の赤革の靴のキラッと草に光るのにびっくりして我に返ったと思いましたら、にわかに頭がぐらっとしました。狐がいかにも意地を張ったように肩を怒らせてぐんぐん向こうへ歩いているのです。土神はムラムラっと怒りました。顔もものすごく真っ黒に変わったのです。
美学の本だの望遠鏡だのと、畜生、さあどうするか見ろ
と、いきなり狐の後を追いかけました。カバの木は慌てて枝がいっぺんにガタガタ震え、狐もその気配にどうしたのかと思って何気なく後ろを見ましたら、土神がまるで黒くなって嵐のように迫ってくるのでした。
さあ狐はさっと顔色を変え、口も曲がり、風のように走って逃げ出しました。
土神はまるでそこら中の草が真っ白な火になって燃えているように思いました。青く光っていた空さえにわかにガランと真っ暗な穴になって、その底では赤い炎が堂々音を立てて燃えると思ったのです。
二人はゴーゴー鳴って汽車のように走りました。
もうおしまいだ、もうおしまいだ、望遠鏡、望遠鏡、望遠鏡
と、狐は一心に頭の隅のとこで考えながら夢のように走っていました。
向こうに小さな赤ハゲの丘がありました。狐
狐はその下の丸い穴に入ろうとしてくるっと一つ回りました。それから首を低くしていきなり中へ飛び込もうとして後ろ足をちらっと上げたとき、もう土神は後ろからパッと飛びかかっていました。と思うと狐はもう土神に体をねじられて口を尖らして少し笑ったようになったままぐんにゃりと土神の手の上に首を垂れていたのです。土神はいきなり狐を地べたに投げつけてぐちゃぐちゃ四五辺踏みつけました。それからいきなり狐の穴の中に飛び込んでいきました。中はガランとして暗く、ただ赤土がきれいに固められているばかりでした。土神は大きく口を曲げて開けながら少し変な気がして外へ出てきました。それからぐったり横になっている狐の死骸のレーンコートの隠しの中に手を入れてみました。その隠しの中には茶色な鴨ヶ谷の穂が2本入っていました。土神はさっきから開いていた口をそのまままるで途方もない声で泣き出しました。その涙は雨のように狐に降り、狐はいよいよ首をぐんにゃりとしてうすら笑ったようになって死んでいたのです。以上、土神と狐という話でございました。